聖書を読み致します。聖書はマルコによる福音書第8章の22節以下です。新約聖書の77ページです。マルコによる福音書の第8章の22節以下。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を持って村の外に連れ出し、その目につばをつけ、両手その人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが、歩いているのがわかります。そこでイエスはもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスは、この村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。以上です。教会の地域の方々というのは、教会のことを実は本当はよく見ているのだというふうに思います。牧師が変わったりするとすぐにですね、分かるというふうにこの前もおっしゃっていました。なんか教会の雰囲気というか、教会の看板とか、また教会の扉がですね、開いてるとか閉まってるとか、そんなことによって実はそこの教会の牧師が変わったっていうのが分かるというふうにおっしゃっていました。そう思うと周りから私たちはよく見られているのだというふうに思います。その地域の人々がですね、このようなことを話してくださいました。それまではですね、たくさんその看板にですね、いろんな行事のことが書いてあったのに、ある時から何にもなくなってしまうというですね、教会をですね、何してるかなと気にして見ててもですね、そこにですね、何もなかったら寂しくなりますよねって。で、久しぶりに教会に行っていたらですね、こういうふうに書いてあったんですね。トイレのご使用はご遠慮くださいですね。それはその地域の人たちにとってみればですね、ちょっとあっというふうに思ったという、教会というのはこれから閉鎖的になってしまったんだなっていう、多分教会にもいろんな事情があってのことでしょうけども、しかしですね、トイレが開放できない教会というのは一体どういうことなのかな、それをですね、周りの人はどう見てるんだろうなというふうなことを思いながらその話を聞いていました。私たちは見えているかというふうに今日も思います。見えてないように思えて、実はきちっと見られているし、見えていることがある。それが一体何であるか、多分それは教会の内にあるもの、それが外に現れてくるわけですから、周りの地域の人々はそれを見ているんじゃないかなというふうに思います。私たちにはじゃあかえって何が今見えているでしょうか。自分の生活なんでしょうか。それとも人の罪が見えているでしょうか。それとも傷つけられている人々が見えているでしょうか。というふうに今日はこの聖書を読みながら感じました。イエス様は一人の目の不自由な人に手を置いて、何が見えるかと言われました。すると彼は、人が見えます、木のようですが歩いているのが分かりますと答えました。これ面白い表現だなと思います。人が見えます、木のようですが歩いているのが分かります。もしかするとこの目の不自由な人は、目が不自由な時には人を木と見えていたのかなというふうに思います。でも実際の人間は木ではないのだというふうに彼は思って、自分もその仲間に入るということを言われたのかもしれません。この答えの中にですね、私たちは何を見るでしょうか。人は木ではなく歩いているというメッセージの中に、何か私たちが見過ごしているもの、また私たちの目には見えないもの、それがあるような気がしてなりません。もしかすると私たちはそのような目の不自由な人たちに対して木としてしか見てなかったか、逆にそういうふうなことも問われるのです。私たちこの教会はコロナ禍の中で子ども食堂、子ども、大人も誰でも食堂、ルーテル食堂を始めました。いろいろなご批判もですね、たくさんありました。 まあ、それは主にですね、教会の中からの批判の方が多かったかもしれません。まあ、広島教会の中ではありませんですね、ルーテ教会という大きな国の中で、コロナ禍の中で何やってんだですね、感染を防止しなきゃいけないのに、なぜ感染をですね、広げるようなことをするのかとか、まあ、そんなふうなですね、ご批判をですね、いただきましたですね。いつクラスターが起こってももう知らんぞみたいなですね、責任は広島教会だけが取ればいいんだとか、まあ、そんなことをですね、いろんなことを言われましたけども、まあ、しかし、じゃあ私たちはなぜそこで、ですね、子ども食堂を始めたかというのは、多分見ていただけなかったのかなというふうに思います。これだけつながれというのを分断されてしまう、孤独になってしまっている人たちがいる、取り残されている人たちがいる、一人でずっと家の中にいなければいけないシニアの方々がおられる、そんな方々に向けて教会というのは今こそ何かできることをすべきというふうに思って、実はこの子ども食堂をですね、始めたのです。まあ、子どもの貧困のためにやっているのかとも言われますけども、そうではありません。このような状況の中にあっても何かつながりを保っていく、共にですね、家族だけでもですね、共に食事をして、そのつながりを保っていく、その中心にですね、教会があり、その中心にキリストがある、キリストがですね、つながっていてくださる、それが一番の地域におけるセーフティーネットだというふうにも思うのです。私たちはこの広島教会はそこを見てきました。何が見えるかというふうに言われたら、コロナ禍の中で地域コミュニティの再生とつながりの再生、それを見てきました。そのキリストにあるつながりを見てきましたというふうに答えたいと思います。イエス様が目の不自由な人にもう一度触れられると、さらにはっきり見えるようになりました。私たちはいつもおぼろげながら人を見ているのかもしれません。それはあたかも木のように見えているのかもしれません。イエス様の与えてくださる信仰という力によって、人を人と見ることができるように、その人の痛み苦しみを知ることができるように、見ることができるように、そして見たら、そのことのためにこの教会や地域や私たちが信仰によって何をなすべきかを見ることができるように、そのように思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが今このコロナ禍の状況にあって、見なければいけないことを見ることができる力を信仰によってお与えください。そしてそこで何ができるかをどうか教えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷寮幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのある方々には、イエス様が共にいてくださって寄り添い、癒しの御手を差し伸べてください。今週も聖霊によってさまざまなものを用意してくださり、ありがとうございました。日曜日に向けて、また心を礼拝のために準備していくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。